ザ・スマートトレーダープラス。
こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。本日は電話でのご出演となります。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。福永さん、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さて今日は600円以上下げる展開となりました。このところ、はい、本当にボラティリティがね、大きいですよね。
そうですね、先週のですね木曜日ってもう皆さん覚えてらっしゃるかどうか あれなんですけど、
はい、
先週の木曜日ってなんと558円高してたんですよね。
そうでしたね。
でそれが今日600円以上の下落ということで、まあ、宇佐さんの話にあるように本当にボラティリティが大きくなってるんですけど、少し下落幅、あ、ごめんなさい、上昇幅より下落幅の方が大きくなってしまっていてですね、ちょっと気になるところでありますよね。
そうですね、このところ下げても引けにかけて戻していくよ、午後になって戻していくよなんて展開もありましたけど、はい、今日なんかはあんまり戻せず終わってるっていうのはちょっと嫌な感じでもありますよね。
そうですよね。なので、まあ、ちょっとですね懸念材料というか心配なことがいくつか出てきてますので、
はい、
まあ、そこも合わせて今日はちょっとたっぷりとお話をしたいなと思ってます。
はい、この後のコーナーでたっぷり分析いただきます。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さて大引けの日経平均株価、今日は611円63銭安 31,430 円62銭で大引けとなりました。高値は前場につけた 31,669 円、5番になりまして寄り付き直後に今日の安値 31,399 円をつけていました。さて福永さん、懸念材料がいろいろ出てきているということですけれども、
はい、ですね、まあ、一つ、まあ、ファンダメンタルズとですね、ファンダメンタルズがまあ外部環境と、それからあとテクニカル的な問題と、まあ、二つちょっと考えられると思うんですけど、
はい、
先週からちょっと、まあ、外部環境で悪化しているっていうのは、やっぱり中東情勢のちょっと悪化ですよね。
う
ん、
そうですね。
で、あと、それから、アメリカで言えば、アメリカの長期金利が昨日また上昇してですね、
4.9%。
びっくりしちゃいましたね、本当に、はい、あっという間に。
うん、
で、これもですね、16年ぶりの、まあ、水準ということなので、
うん、
まあ、16年前というと、ね、まあ、リーマンショックのところの2007年あたりっていうことになりますから、
ああ、そうですね。
なので、結構ですね、遡らないと、まあ、見当たらない水準まで金利が上昇してきているということで、まあ、このあたりがやはり金利低下を見込んでいた、ね、これまでも番組の中で内田さんと一緒にどっちが正しいんでしょうねなんて言って金利が正しいのか株式市場が正しいのかなんて話をしてましたけども、結果的に、まあ、今見てますとなんか金利の方が上昇してしまっていてですね、株式市場の方がちょっと楽観視しすぎたんじゃないかっていう、そんな状況にこうなりつつあるような、まあ、まあ、もちろんまだ分かりませんけども、ちょっと心配になってきてるかなってところですよね。
そうですね。アメリカからはなんか 5% にも到達するんじゃないかなって話が最近になってね、入ってきてますけど。
はい。そうですよね。うん、で、まあ、5% ってなると、それこそ、まあ、当時もですね、リーマンショックの前あたりですかね、2007年のところで、2007年か6年末くらいのところで、5% ちょっと超えたところはあるんですよね。
はい。
ただその時の長期金利っていうのは、まあダブルトップになっていて、
うん、
で、そこから低下するっていう流れになったんですよね。
はい。
はい。で、まあ、金利のダブルトップっていうことは、価格がボトムを打ったっていうことになって、まあそこから、まあ金利が上昇、それからあとアメリカの方では、やっぱりリーマンショック等が起こって金利低下っていう流れになりましたから、そう考えるとですね、今回その水準、まあ、5% 超えてもその水準抜けなければ基本的にはなんとかなりそうなんですけど、
はい、
そこ超えてしまうとですね、ちょっと まあ、要は節がないっていう形になっちゃうんですね。
なるほど。さらに高値追いの感じになってしまうということですね。金利から見るとですけれど。
そうですね。はい。だからそういう、あの、金利の、上昇がですね、ちょっと考えられるということなので、まあ、そこは、あの、今後どういうふうになっていくかっていうところをちゃんと見とかないといけないんですけど、
はい。
ただ、まあ、これからアメリカの方では業績発表等が始まりますので、うん、まあ、そこで、あの、どういう形になるかですよね。
そうですね。今のところ出てるのは、そんなに悪くないねっていう感じの数字じゃないですか？
はい。で、あの、金融機関が特にね、あの、出てきているところでは、あの、まあ、決算発表悪くないので、まあ、そのあたりが一つ救いにはなってるんですけど、ただやっぱり予想の PR、まだ全部終わってない中で見てみても、ダウの PR っていうのはですね、結構、あの、まあ、高水準になっているのと、
はい。
EPS がやっぱりこれまでも、あの、いろんな、あの、ゲストの方にもお話を伺ったときに、今期が一応、まあ、ボトムになるっていうようなことで、で、はい、あの、四半期ごとに見ても、年末に向けて、あの、業績回復するっていう見立てだったじゃないですか。
はい。
で、やっぱり、あの、今、そういう状況になってきてはいるんですよね。
うん。
ですので、あの、ボトムの方が今、あの、形成されつつあるという状況なので、まあ、これが本当に、まあ、回復に向かうのかどうかっていうところが重要で、もし、あの、回復に向かうようであれば、まあ、金利上昇してもですね、
うん、
まあ、下落が限定的になるかなっていうところなんですけど、
はい、
そこで、あの、先ほどお話した、その、ダブルトップになった金利なんですけど、
ええ、
内田さん、何パーセントぐらいだと思います？
わかりません。
そうですよね。私も多分聞かれてもわからないって答えだと思うんですけど、あのですね、あの取引時間中のピークを見ると、
はい、
なんとね、5.316% も上がってるんですよ。
5.316%。
はい。
はい。
なので、まあ今 4.9% まで一時上がったっていう状況になってるじゃないですか。うん、なので 5% を超えても、まあ、その要は 0.316% ですか、
はい、
あの、まあ、のりしろでいうと、まあ、その辺まで上昇しても、まあ、過去 の、まあ金利のピークの範囲内ということで、
はい、
マーケット的にはサプライズには ならなさそうというところじゃないでしょうかね。
ちょっと幅は、ね、まだあるもののですよね。
そうですよね。ですから、まあ、5% を超えてくるという流れになったときに、そういったところまでもし上昇っていうことになると、まあ、昨日もあの住宅関連の経済指標がまあ予想を上回ったりだとかですね、
はい、
本当にアメリカ経済強いので、
いや強いですよね。住宅もあのちょっとね頭打ちだなと思ってましたけど、なんかまた復活してきちゃうのっていう感じですもん ね、
ね、金利が上昇しているにもかかわらず、あのデータがそれほど悪くならないっていうのはやっぱりね、あの景気が強いというしかちょっと考えようがないですね。
そうですね。
で、まあそういったですね、あの外部環境の、まあ、これまでと違う、ある意味、本当はね、あの交換されていいはずなんですけども、まああまりにもその、まあ強すぎるというんでしょうかね、そういう状況から、まあ、金利が 5% を超えるということがちょっと視野に入ってきているので、
はい、
マーケット的にはやはり先ほども話したような、まあ、これ2007年の6月なんですけども、うん、今お話した 5.316% っていうのはですね、まあ、その時の、あの、金利水準っていうのはちょっと意識され始めてきているのかなっていうところじゃないでしょうかね。
そうですね。
はい。
そうするとなかなかやっぱりそのアメリカの金利が下げ止まらない中、日本株もちょっと上値が重くならざるを得ないよというのが、これしばらくの相場展開になるわけですかね。
そうですね。で、あの、先週と違うのはですね、今度あの、今、あの、内田さんの話に沿ってですね、この日本株についての、あの、先週と異なる点をちょっとお話したいと思うんですけど、
はい。
先週は、まあ、先ほども話しましたように、あの、500円以上値上がりする状況になってですね、で、あの、まあ、日足で言うと75日線を上回ってたじゃないですか。
はい。
ね。で、あと、週足でもですね、先週は13週移動平均線を上回ってたんですよ。
はい。
ところが、まあ、今週もちろん明日はどうなるかわからないんですけど、まあ今日までのところで見るとなんと13週も26週線も下回っていると。
やっぱり今日の下げが大きかったですね。
そうですよね。
うん、
で、あの過去ですね、これ2000、そうですね、3年の、まあ、今年に入ってからですかね、週足で見ると、
はい、
大体あの2週連続で下落したっていうところが もう本当にあの下落しても数百円程度で、
うん、
週間ではあの、まあ、直近9月からの下落局面はあったんですけど、あの26周線を下回ったっていうのは大体あの1週ぐらいしかなかったんですよ。
あの福永さんずっとおっしゃってましたけど、はい、中長期的な過熱感はねまだまだ高いんだっていうふうに言ってましたもんね、はい、
そうですね、
うん、
で今日またあの今お話したように26周線下回ってきているので、ちょっとですね今年に入ってからの流れが、まあ、あの売り圧力に変わってきているかもしれないなっていうのが、まあ、今のその26周線割れのところの、うん、あの解釈ってことになると思うんですよね、
はい、
であとこれトピックスなんですけど、トピックスもですね実はあの今日の下落で26周線に接近して終えてるんですよね。
トピックスの方がやっぱりねこれまで底堅いというかちょっとね、はい、いい感じでしたけどね。
そうですね、ですから13周線と26周線に挟まれて今日終えてるんですけど、まあ、この状態でですねあのこのままもし終えたとなると今年に入って第8回以来の、
うーん、
あーごめんなさい、あの今年に入ってまだ一度も26周線割って終わったことはないんですよ、
トピックスに関しては。
はい、
はい、
それがひょっとするとっていうことになるかもしれないです。明日下落して終えると。
なるほど。これどうですか福永さん的に見て、その長期の過熱感を冷ますような動きというふうに考えてまだいいのか、はい、それともちょっともう流れ変わってきてるんじゃないのっていうその兆しなのか、
はい、
どんなふうに考えます？
短期的にはですねもうちょっと流れが変わってきているっていうふうに見とかないと、
はい、
あの逃げ遅れちゃう可能性があるのかなってところなんですよね。というのはですね、
はい、
実はあのいつもお話している日経500があるじゃないですか、
はい、
日経500のパラボリックを見るとですね、
うん、
実は今日ねもう陰転しちゃったんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあ、あの日経平均も日経500もあの先週というか10月の4日に安値をつけてから大きく戻してですね、まあ、先ほどもお話しましたように日経平均は75日線上回るような戻し局面になってたんですけど、
はい、
そこからまた今度急転直下でですね、パラボリック、まあ、特に日経500のパラボリックがもう陰転してしまっていると。
うーん、
であのこういう流れになるとですねやっぱり急激に評価損が膨らんできているっていう可能性があるので、
はい、
ここはやっぱり短期的にはですね流れが変わった可能性をやっぱりちょっと意識しないといけないのかなっていうところだと思うんですよね。
なるほど。そうすると短い目線でトレードをしている方、はい、ここまでちょっと下げてきましたけれども、まだ逃げた方がいい、
まだというよりもここでもし戻りが鈍かったら逃げるっていうふうにしていかないと、うん、まあ、今内田さんの話にあったようにですね下げたら戻すっていう流れの中で、まあ、もう一回こう果敢に、まあ、立ち向かっていってですよ、でそのまま、まあ、戻しが続いてくれればもちろんね先週と同じようないい動きになるんでしょうけど、
はい、
でもそうでなくて戻りが鈍かったりするとこれまでこうね、同じようなパターンを期待していた人たちからすると、逆にちょっとロスカットに入らなきゃいけないっていう流れになる可能性があるので、で、その一つの背景として考えられるのが、もう一つ実はありましてですね、
はい。
売買代金が結構最近減少傾向なんですよ。
確かにそうですね。今日も一応3兆円超えてはいますけど、
はい、
3兆1665億円ですから、はい、3兆円台の本当前半ですよね。
そうですよね。ですので、まあ、出来高の移動平均線なんかを見るとですね、ちょっとずつですけど、右肩下がりに変わってきてまして。
へぇー。
なので、まあ、この辺がですね、まあ、これまでもその下げると戻す下げると戻すっていうパターンからすると商いが伴ってるから少し安心感があったんですけど、
商
い、はい、が細ってくる中で、まあ、上昇を、まあ、戻しが鈍いっていうことになってくると、まあ、やっぱりちょっとした売り物でね板が薄い中で先物が売られたりなんかすると下げ幅拡大っていうようなことになりかねないので、
はい、
まあ、そのあたりやっぱりちょっと注意はして、まあ、買いに行くとか、おしめを買いたいと思ってる人はですけどもね、
うーん、
はい、そういうところをちょっと考えとかないといけないのかなっていう状況だとね。
もしかしたら多くの投資家が動かなくなっている、動けなくなっている。
うーん、そうですね。先週、今週出た先週の評価損益ありますね、信用の、
はい、
これは先週ほら先ほど繰り返しになりますけど株価が上がっていたので基本的には評価損は改善してるんですよね。
はい。
でも今週また足元ではちょっと、せっかくこうね登ってきた道をまた下ってるような感じになってますから、
うん、
評価損益がまた悪化してる可能性もなきにしもあらずで、まあ、このあたりね本当にレンジ相場の中での値動きと見られるんですけど、ちょっとねさっきお話したように短期的な下落気象が強まってくると。10月の4日の休みに接近したりってことも考えられますので、
はい、
やっぱりあれですね、75日線超えて踏みとどまれなかったっていうことが、まあ、ちょっと今の、テクニカル的な要因になっているのかなっていう、まあ、下落の要因になっているのかなっていうふうには考えられますかね。
そうですね。このところのこの中東情勢の緊迫もなかなかこう糸口がつかめない中ですから、やっぱりリスク回避的な動きっていうのはしばらくこれあり続けるというふうに考えた方が良さそうですね。
そうですね。ですからただですよ、ただっていうとまたあれですけども、
はい、
日経平均もトピックスもその10月4日の安値を下回らなければ、うん、まだあれです、200日移動平均線の上にはあるんですよ。
なるほど。はい。
なので先ほど話したまあ、内さんからも話があったその長期の過熱感を冷ます段階でこれまでも何度かお話しましたけども、
はい、
日柄調整なのかと値幅調整なのか、
うん、
で今のところまだ大きく値幅もちろん戻したりこう下げたりということで結構ボラティリティは上がってるんですけど、ただ3000円4000円下落するというような流れにはまだなってませんから、
はい、
まあ、そういう意味では10月4日の安値をちゃんと守りきれるかどうか、まあ、そこがね今後のポイントになってくるのかなっていうところでしょうね。
そうですね。日経平均で見るとその10月4日の安値、はい、3万487円ですから、今日の終値からすればだいたい1000円ぐらいはまだあるんですよね。
そうですね。はい。
やっぱりでもそれ下げちゃうと結構深刻な感じしますね。は
い。いやまあ、ごめんなさい、笑っちゃいます。もう本当ね、いやでも本当に株価ってあれじゃないですか、結果、戻ってくると、まあ、みんな安心するし、下げるとどうしても不安要素がなんか高まってきちゃいますし、
そうですね。
ね、ですから本当は一喜一憂せずに、やっぱりトレンドを見ないといけないんじゃないかなと、私は常日頃思ってるわけですけども。
本当そうですね。トレンドしっかり見て判断しなきゃいけない。ね、ただ、まあ、ここから決算発表、いいものがたとえ出たとしても、こういう環境の中で、これ、交換してどんどん買っていけるような相場になるのかっていうのも、ちょっと疑問じゃないですか。
いや、本当そうなんですよね。ですから、やっぱりセンチメントっていうね、投資家の、気持ちがどちらに傾いてるかっていうところが、
はい、
まあ、やっぱりこれから重要になってくると思いますので、そこもやっぱり今後皆さん隣の人周りの人の顔色を見ながらまあこの番組はいつも慎重ですのであまり参考になりませんからね。
そうですね。でも私結構ね、はい、相場連動性なので今私のこと言われたかなと思いました。隣の人って言われて
今日はちょっと隣にいませんけど。
そうですね。ちょっと遠いところにいますけどね。わ、
はい、
かりました。この後お知らせ挟んでまだまだ福永さんにお話しいただきます。はい、以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに長期的な視点で企業を分析することが可能です。またマネックス銘柄スカウターには10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。 またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあ、それではここからは為替の分析をしていただきます。現在ドル円ですが149円76銭から77銭あたりでの取引となっています。日中今日は20銭程度の値幅しかありません。このところ非常に小さい値幅になっていますが、福永さん、ドル円の動きどんなふうにご覧になってますか？
はい、今ですね、内さんのお話にありましたように、価格がやっぱりこうね、先ほど の株価に関してはボラティリティが上昇しているって話でしたけど、
はい、
為替に関しては全く逆じゃないですか。
そうなんですよ。一瞬ね、動いてすごい下髭つけるって場面ももちろんあるんですけど、はい、でも、大抵はあんまり動かない中ですよね。
そうですよね、で、こういう時に皆さん、どんなチャート使ってますか？
あ、チャートですか？
どんなチャート見て判断してますか？
いや、私、いつもと同じです。何にも変えないです。時間足とかも何にも変えないで。
内田さん、
ダメ？
内田さん、ゴルフ やってる時にコースごとに、あるいは局面であれでしょ、クラブ変えるでしょ？
クラブは変えますけどね。
ですよね。
クラブと同じですか、チャートの足って？
テクニカル指標はクラブと同じですよ。あるいは料理するときの包丁と同じですよ。肉切るとき、野菜切るとき、魚切るとき、全部変えないと。
ってことはですよ、これ動きがないっていうことは、はい、もっと足を短くしてみなきゃいけないっていうこと？
まあ、もちろんそういう考え方もあります。短期でトレードしてる人はね。
長く、
はい、
逆に、
は
い、もっと長くした方がいいって場合もあるんですか？
ですね、はい、反応を早くするとほら、騙しも多くなるので。
そうなんですよ。だから動かない時に短いの見ちゃうと、
はい、
なんか飛びつきたくなって失敗することすごいあるんですよね。だから、はい、平常心を保つという意味でいつも同じやつを見てるんですけど。
いや、それはいいんですよ。
これはいいんですね。
同じやつを見るのはいいんですけど、例えばそれになんか付け加えて他のチャートも見てみるとか。
へ
え。ね、こういう時こそ、うん、やっぱりね、ボリンジャーバンド見てほしいんですよね。
ボリンジャーバンドも動かなくなりません？
いや、それがですね、ええ、動かなくなった時に出てくる特徴って、あるんですよ。
縮こまってくるやつ。
それそれ。
うん、
バンドが狭くなってくるんですよね。
出てきますよね。
はい。で、バンドが狭くなってくると、その後にどちらかに、まあ、広がることが考えられるわけじゃないですか。
はい。
まあ、どちらかにというか、まあ、上下に広がって、価格が上下どっちかに、動き出すと。
はい。
で、そういう時にバンドが、まあ、要は価格が上に行ってもバンドが広がらない時っていうのが、
うん、
いわゆるエントリータイミングの騙しなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。
で、さっき内田さんがほら、短期の、動かなくなってくると時間足短くして、で、ボラティリティがよりはっきり分かるようにしようとすると、今お話したような、値動きがこう出てるように見えて、実は出てないと。
うん、そうなんですよ。だからそういう時って往復ビンタね。はい、浴びせられちゃうでしょ。
内田さんに往復ビンタする人がいたら勇気あります、ね、
相当されてますよ、相場君には。
相場君、怖いですね。
怖いですね。
本当に、はい、ということで、ボリンジャーバンド、今20日のですね、バンド見ていただくと、もう本当にですね、綺麗に、まあ、内側にちょっとすぼまってきてるんですよ。
はい。
で、ただですね、どっちに広がるかというと、今まだ私は20日移動平均線使ってますけれども、20日移動平均線の上なんですよね。
そうですね。
ですから、まあ、この状況で、もしその150円突破して戻ってこないということになると、まあ、介入の警戒はあるもののですよ、うん、あの価格としては上方向に行く可能性が高まると。
なるほど、はい、
はい、で一方で20日線を下回るような流れになって、でそれで、下回ったまま戻せなくなってバンドが広がるとなると、今度は逆に、145円の方向にですね動き出すと。
はい
はい、ですので、今非常にこう大事なところに差し掛かってるなっていうのを、まあ、ボリンジャーバンドで見ると、うん、まあ、分かるってところですよね。
はい
はい、移動平均線の中で見てると横ばいなので、もう飽きちゃうって形になっちゃうんだと思うんですけど
そうなんですよ、いつ見ても一緒じゃんっていう感じの、ね、
そうそうそう
気分になりますけど、
で、ね、でもボリンジャーバンド見ますとそういうふうに狭まってきているっていう流れになっているので、
はい、
まあ、ここはですね目を離しちゃダメだぞと、
うん、
はい、まあ、そういうふうに、まあ、さっきお話したこう付け足しですね、
うん、
移動平均線見て飽きてきたら次何を見ようかなとか、
はい、
あるいは何か教えてくれるテクニカル資料はないかなっていうことで見るのがポイントですよね。
うん、なるほど、はい、そういうこう騙しに合わないようなものっていうと、やっぱりこれボリンジャーバンドが使いやすいですか？
はい、今のところそうじゃないでしょうかね。
うん、
であとはですね、まあ、例えばマックリーダーとかもありますけども、
はい、
あるいはモメンタムとかですね、
うん、
そういうのもあるんですけど、まあ、やっぱり、MACD で、今、ゼロラインより上にあるんですけど、これが、まだクロスはしてないんですが、クロスしてそのまま上昇できるかどうかっていうのがポイントになってくるので、
はい。
まあ、やっぱり、目で追っていかなきゃいけないというところがポイントですよね。
うんうんうんうん、
で、ボリンジャーバンドの場合はもう広がるっていう、その、まあ、要は、その時点の動きだけである程度判断できるようになりますから。
そうですね。視覚でね、判断できますよね。
はい、そうですよね。なので、トレンドが発生したかどうかっていうのは、まあ、分かりやすいかなっていうふうには思いますけどね。
うん、なるほど、
はい、
でドル円はねやっぱりその介入警戒感もあってなかなか動きないんですけど、結局ドル強いですもんね、今ね他の通貨見ると。
そうですよね、
うん、
まあ、ただ昨日のその 4.9% に乗せたっていう貯金には乗せても、あるいはまあ、2年債の利回りもですね 5% 超えたまま今推移してるじゃないですか。
はい、
それでも、まあ、なかなかね、150円に乗せられないっていうところを見ると、少し、やっぱり皆さん、介入の警戒だとか、あるいは、その新規の買いっていうのが、やっぱ入りづらくなってる可能性はありますから。はい、こういう時こそね、150円超えられない、あるいは超えた後に、まあ、押し戻されて、下方向に行った時、まあ、そういう時って、こう、逃げ遅れちゃうことがあるので、
はい。
やっぱりストップロスなんかは必ず入れとくっていうことが、まあ、ポジションを持っている人にとっては重要かなっていうふうに思いますけどね。
うん、そうですね、
はい、
上の方だとやっぱりなかなか上に行かないので、
ね、
ショートするポジションもね随分増えてるなんて話も聞きますけどね。
そうそう、本当そうですよね、そこはちょっとね、まあ、踏まされるっていうのはどうか分かりませんけども、まあ、いずれにしてもポジションを持っている人は気をつけた方がいいですね。
そうですね、これだけ動かないと本当にパワーも溜まってそうな感じもしますからね。
そうそう、そこがねですから逆方向のポジションを持っている人は、うん、引きずられたり損失が拡大しちゃったりすることが考えられますので、まあ、株以上に為替取引している人も要注意かなというふうに思いますね。
はい、わかりました。今日は電話で福永さんにご登場いただきました。あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来 週、
また来週
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。